ラジオ食堂坂谷でございますけども、今月もですね、5月のニュースを振り返るという形でいつものこちらの方に来ていただいています。どうぞ。
こんにちは、ハスパです。よろしくお願いします。 MBA
ということで、いつもの橋場さんに来ていただいたんですけれども、
はいはい、
焼肉ライクでですね、
はい、
今ラムフェアをやっておりまして。
ちょっと羊肉まで出し始めたんですか？
会社の近くに焼肉ライクがあるものでですね、
はいはいはい、
たまに行くんですけど、昨日行ってきたんですけども、今期間限定のキャンペーンやってるんですね。
ああ、なるほど。
ラムの鮮度革命ということで、
はい、
オーストラリアから完全無凍結輸送の春だけの生ラムっていうのを出してるんですよ。
無凍結ってことは凍らせてないってことか。
そういうことです。
お
ー、スプリングラムという形で4月28日から数量限定で出してるみたいです。
あ、そうだったんだよ。僕ね、ゴールデンウィークに焼肉ライク行ったんですけど、
うん、
多分見なかったですね、うん、橋場の一番安いバラカルビ定食580円でご飯おかわりっていう、あの最強コスパメニューで臨んでたんで、もしかしたら僕の脳みそが無意識のうちにこうフィルターから外してたのかもしれないんですけど。
外してたかもしれませんね。結構やっぱお高いんですよ。
あ、おいくらぐらい
ですか？定食が1480円という形で、ライススープ全部セットで1480円。
あ、それでもそうですね、僕が食べたバラカルビが確か580円でしたから倍以上ですね。
ここでね、食べてきたんですけど、
はいはい、
ちょっと感動しました。
あ、もう感動するレベルの美味しさであった。
美味しさです。僕自身、焼肉大根を若干舐めてる傾向があるんで、感動したっていうのもあると思うんですけど。
ね、ハードルが下がって、もともと下がってたからってことですね。
まあ、先ほど、橋場さんがおっしゃった、バダカルビリ定食も決して美味しいわけじゃないじゃないですか、あれは。
美味しいは美味しいですけど、焼肉感は正直あんまないですよね。肉とか、すごくね、うん。
ラインとしては、松屋とか吉野家のラインで、うん、雑な肉をご飯、かっこみたいぐらいの感覚で行くわけじゃないですか、焼肉ライク。
そういうことですね。だからまあ、焼肉っていうより感覚としては吉野家とか松屋に近い感覚で行ってますね。
焼肉ライクさん自身もミートファーストフードかっていう形で自分たちのことを説明してるんで、だからそれは全然正しいことなんですが、うん
う
ん、
はいはい、
ただこのスプリングラムフェアで出してるラムは専門店の味です。
はい、あ、そこまで言う。
今まで僕が食べてきた中で美味しいって思ったのは、北海道で食べた国産サフォーフォークラムの焼肉とかジンギスカン。
ああ、ラーメン。まあまあ、そりゃそうだわ。
これが頂点で、うん、これが10としますね。
はい。
で、そこから若干落ちて、専門店。これ7ぐらいとしますよね。
はいはい、はい、はいはい。
この7ぐらいの美味しさです。
マジで？
マジで。
あ、それはすごいじゃない。だって、専門店と価格と焼肉ライクの価格って全然違うでしょ。
まあそうですね。定食1480円で、焼肉ライクっていう全国的にあるチェーン店で、この水準のラムが食べれるんであれば、
うん、
定期的にですね、ラム肉発作が起こる北海道民にとっては、めちゃめちゃ朗報だと思います。
うんうん、お、俺や。
ああ、君か。
うん。まあ、ただ、橋は、松代ジンギスカン的な、タレに漬け込んでる方が好きなんで。
ああ、そういった意味では、ちょっと違うかもしれません。
違うよね。本当に、ラムの純粋なお肉が出てきて、それを自分で焼くっていうスタイルだよね。
そう、そうですね。
まあ、あっちの方も嫌いではないんですけどね、もちろんね。はい、
焼肉大工は確か、牛角創業者がやってんのか。だから、この人がもしかしたら、全国チェーンのジンギスカンっていうのを、本当に始めるかもしれないなって思うぐらい、クオリティが高かったです。
うん、今回のキャンペーンだけの一過性のものなのか、これが受け入れられたらもっとね、広めていくとか、うん、あるいはもしかしたらね、業態をラム中心に変えてっていうのも。
あり得ると思いますね。
そうか、これか。ぶっちゃけ牛よりうまいスプリングラムキャンペーンってやつですね。
ライクの牛は美味しくないんで、ぶっちゃけ牛よりうまいです。うん、このラムの方が、
まあ。まあ値段もあるからね、うん。あ、しかもあれじゃないですか、ジンギスカンのタレがベル食品。
それは有名なんですか？
ベル食品っていうのは北海道のメーカーで、北海道民だったらベル知らない人いないです。
なるほど、そういうことですか。
あ、それは北海道民に別の意味で朗報です。あ、でもこれは確かにいいですね。なんか僕、ベルのタレ見てちょっと焼肉ライクの本気度を感じましたね、今。
ね、春だけの生ラムって言ってるぐらいなんで、おそらく出てても5月いっぱいぐらいだと思いますんで。
公式ホームページによりますと、実施期間は6月15日までだそうです。
あ、じゃあ、
うん、見てます。
ぜひ。
うん、いいですね。だから割とね、春と言いつつ、初夏ぐらいまでやってくれるって感じなんで、うん、いいですね。
まあ、始まったのが4月28日ですからね。
1ヶ月半ぐらい、まあ、やるって感じなんでしょうね。
いなんで、あ、じゃあ俺もう一回行きたいな、焼肉大
根。あ、全然ね、行けるじゃないですか、う
ん、
ね。
美味しかったですよ、すごく。おすすめなんで、ぜひ行ってみてください。
あ、はい、ありがとうございます。は
い、ということでですね、はい、今回もたくさんですね、ニュースございますんで、橋場さんと一緒に紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
めちゃめちゃインターネットで話題にな
っている
んですが、
はいはいはい、
2023年5月18日のニュース、ネトラボさんの記事でございますけども、
はい、
移住者がよそ者排除の被害を主張、土佐市長事実と異なる部分も多数ある SNS で拡散の投稿に見解ということで出ておりましてですね、
うん、
高知県土佐市の移住者が有力者に従わなかったことが原因で経営する店舗の退去を迫られると訴えたツイッター上での投稿が波紋を広げています。土佐市の板原市長は5月18日該当投稿について公式サイトで見解を発表しましたということで、タイトルに書いている通り事実と異なる部分も多数あるということになっております、
うん、
でこの内容をですね簡単に説明しますと、高知県以外の人がですね、町おこしの施設でカフェを開いてたんですね。で、そのツイッターの投稿の内容にはなるんですけれども、人気があったにもかかわらず、そこのカフェが入っている施設をですね、管理をしている NPO 法人のトップの人からですね、退去通知をもらったということなんですよ。で、このままでは追い出されてしまいます、困ってますという、そういった話になるんですけれども、で、それに対して、土佐市が公式見解として、さっきの話になるんですが、運営してる人の方の主張しか出てないんで、
うん、
まあ実際どうかは分かんないです。
まあ、そうですね。はい。富士カフェ店長アットマーク理不尽な退去通告、私物化された NPO 法人と戦うさんですね。
はい。その人のね、カフェがね、ニードバーレって言うんですけど、うん、
はい。
食べログで見てほしいんですけど、
評価 3.1。
めちゃくちゃうまそうじゃないですか、この店。
ああ、確かにメニュー的に見るとすげえうまそうですね、これ。あ、めっちゃうまそう。めっちゃうまそう、これ。
しかもね、めちゃめちゃ安いんですよ、ここって。
うまや。ささだからから安いな。
コーヒーとか全部300円台ですし。
そうですね。モーニングメニューとか500円台ですね。
はい。モーニングメニューですね。ちょっとこの写真めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。
美味しそうですね。
これがですね、500円とか600円なんですよ。
そうですね。
で、880円とか、それぐらいの水準なんですけど、写真見てほしいんですけど、めちゃくちゃうまそうじゃないですか、ここのランチ。
インスタ映えするメニューですね。
インスタ映えもしますし、結構ボリュームもちゃんとしてるじゃないですか。
うん。老若男女、食が細いお年寄り以外は大体みんな満足させそうな。
そうでしょ
う。うんうんうん。
多分この店めっちゃ良い店だったと思います。
確かに。
なんかね、ほんとこれ見てると、土佐とかまだ物価安いんだなって思ってるところですよ、ほんと。
まあ、地産地消してるんでしょうね。
うん。
まあ、あとはこのオーナーさんが頑張ってるのかもしれませんけど。
ツーオペでやってるみたいやね、話聞いてるから、ね。
ああ。従業員もなんかその有力者の息のかかった人じゃないと、それを使えみたいなプレッシャーを受けたみたいなのも確か書いてましたね。
うん。これって、土佐市が作った施設なんですけども、
うん、
それを管理してるのが NPO 法人で、その NPO 法人を調べたらですね、7人で回してるって書いてあるんですけども。
なるほど。
でも実際に、その何人っていうのがどういう構成かっていうのは分かんないんですけれども、
うんうんうん、
そういう箱物の施設をですね、
はい、
十何年も一個の NPO 法人が管理してること自体が普通に考えておかしいでしょ。
あ、確かにそうですね。
東京とか大阪だったらまずそんなことありえないでしょ。
うん。
で、あと、ここさ、退去通知いきなり持ってこられたって言ってるけどさ、
うん、
契約書とか巻いてなかったんかね。
なかったみたいよ。
ねえ、ツイッターで、このカフェのオーナーさんが、契約書はないんですって書いてあ
って。ないって言って
んそんなことってあんのって思って。
口約束だったんじゃないですかね。まあ、それはなんかありそうかなとは僕は思いましたけどね。
いや、でも不動産の使用契約ですよ。
うん。
契約書巻かないことなんかあるんすかね、本当。ちょっとびっくりしちゃった、俺。
うん。
契約書がちゃんとあったら、こういう場合って通常、中に入ってる人の権利の方が重視されるじゃないか、日本の法律では。
そうなんですよ。だからちょっと借金を滞納してるとかだったら問題なんですけど、
うん、
金払ってる人は普通追い出せないんですよね、相当なことがないと。
うん、日本の法律ではね、オーナーが出ていけっていう状態だけでは普通に考えたら出ていけないんですけども、うん、契約書がないって聞いてびっくりしてさ、
うん、
地方の行政の施設をもうずっと一つの NPO、 多分ね、その NPO も一人か二人でやってる NPO だと思うんですけど、それがずっと管理してて、そこに入るテナントにも契約書を交わしてないという状況であれば、まあ明らかにおかしいわね、そんなもん。まだ地方でこういうのことがあるんだねって思って。
そんなの、なんかいくらでもありそうじゃないって言ったら悪いけど、ありそうな気はするね。
わかんないですけど、多分当事者間で解決するのはもう不可能でしょう、きっと。
うん。この話だとオーナーが泣き入りするしかなかったんだと思うんですけど、
うん、
まあ弁護士として解決するしかないよね、
うん。
昨年の7月から双方弁護士立ててるみたいなんだよね。
あ、そうなの？
土佐市のホームページにそう書いてあるよ。
へぇ。
だからよっぽど協議がうまくいかなかったんでしょうね。
まあいかんでしょうね、そら。
うん、いやでも弁護士までお互い立てて、協議がうまくいかないっていうのはやっぱ相当ですよね。
まあ僕も実際、どっちの肩を持つ気はないんですけど、僕が言いたかったのは、このニードマーレの、
うまそうですね。
ご飯はめちゃめちゃ美味しそうでしたっていう話だけがしたかった。
そうですね。いや、でも、俺が思ってるのは、爆破、殺害予告とかしてる奴がいるんだったら、お前はここに食いに行けよって思いますね。
今、閉まってるらしいですよ。
あ、閉まってんの
閉まってるというか、休業されてるそうですよ。
ああ、そうなんすか。そうなんだ。
だから、食べに行くことはできません。
できないんだ。いや、なんかどっかでテイクアウトとかやったら、いっぱい買いに行く人いるんじゃん。
カフェのオーナーさんとしては、もう移転したいっていうのが、
まあね、そうかもしれないね。
まあ、ある程度その、出ていくコストとかそういうことに関しては、取れるものは取った上で、出ていきたいんじゃない、うん、これだけ話題が広がったら、こっちの方でやってほしいっていう人も出てくるだろうから。
うん、そうだよね。ぶっちゃけさ、いや、俺、土佐市とか行ったことないけどさ、そもそも高知県っていう時点でさ、場所なんていくらでもあるはずだよね。
うん、まあそうだね。
近隣に移転する場所がいくらでもありそうな気せえへん。
そだ、あるだろうね。
うん。立地っていうか、景観が良かったりするんだろうけどね。
うん。
すごい景観良さそうじゃないですか。うん。写真見ると。
実際いいと思いますよ。
うん。まあだからね、その貸してなんとに入ってる方が、本当はいいんだろうけど。
うん。まあでも、もう、しょうがないでしょうかね、そのあたりは。
変な感じで有名になりましたからね。
うん。この後何事もなく営業すること自体が不可能でしょうから。
うん。
いやー、残念ですね、本当。
うん。とりあえず、殺害予告とか爆破予告とかしたやつは、しょっぴいてほしいですね。だから大事なのは、このラジオ食堂ニュース会で1年後に、この問題にちゃんと向き合ってどうなったかちゃんとチェックしたいですよね。
そういうのを見ていきたいですね。
そう。
カフェニードマーデの店長さんは、ぜひ、尼崎に来ていただいてね。尼崎だったら、そんな変な人いませんので。
ないんですか？大丈夫ですかね？
いませんよ、尼崎には。客の民度が低いだけですよ。
いやいやいや、そうですか。わかりました。はい、じゃあ。
あ、でも、尼崎と土佐市だったらどっちだろうな。難しいとこですね、それは。
いや、尼崎もほら、海に面した景観のいいとこいくらでもあるじゃないですか。
そうですよ。ありますよ。ね、ちょっと工場が多いぐらいなもんで。
ですよね。
ねえ、ぜひ、尼崎に来てください。この崖。
そうですね。
崖っぷちカフェ店長アットマーク理不尽な退去通告私物化された NPO 法人と戦う人。ねえ。
お願いします。
お願いします。はい。好きや、いつの間にか派遣を取っていたっていう記事でございまして、うん、みんな大好き、アンケートの時間でございます。
はいはいはいはい。
一番好きな牛丼チェーン店ランキング1位を獲得したのはっていう、こういう記事が出ておりまして、こちら IT ビジネスオンラインの記事なんですけども。
へぇー。LINE リサーチか。
そうですね。最近大活躍の LINE リサーチですけども、LINE リサーチは全国の15歳から64歳の男女を対象に、一番好きな牛丼チェーン店やそのチェーン店を好きな理由について調査した。一番好きな牛丼のチェーン店1位はすき家、2位吉野家、3位松屋と、いう結果になってまして、
ちょっと意外ですね。
ラジオ食堂も10年間やっておりますけれども、
うん、
ラジオ食堂はもうずっと松屋を応援してきたのに、
うん、
3位が松屋です。
最下位ですね。
すき家なんか女子供が行く場所だろうと思ってしまうところがあるんですが、男女年代別で言いますとですね、
うん、
10代男性1位すき家、10代女性1位すき家、20代男性1位すき家、20代女性1位すき家、30代男性1位すき家、30代女性1位すき家、40代男性で、まあ、これ坂谷とか橋場ですけれども、ここでようやく吉野家が1位になるんですよ。
40代、50代、60代のだけが吉野家とすき家の順位が逆転していて、
はい。あ、松屋は全部3位か。それもそれで悲しいところですね。
うん、松屋はオールライン負けっていうですね。
スイープというやつですね。うん、業界用語でいうところの。
どのセグメントで見ても2位に3位になってないっていう。
うん、スイープ3位。いやー、ちょっとショックでした。ここまで、すき家が覇権を取ってるとは僕は思ってなかったんで。
思ってなかったですね。やっぱり皆さん、ワンオペとかどうでもいいんですね。まあ今ワンオペしてないと思いますけど。
いや、してますって、結構。
してますか？
朝とか行ったら普通にワンオペやってますよ、すき家さん
は。ああ、じゃあもう皆さん本当ね、SDGs とかどうでもいいんですね。
まあ SDGs にも余裕ありますからね。SDGs でちょっと余談なんですが、
はい、
今月、大食い番組は SDGs に反するみたいな話があって、あれはあれでちょっと面白かったね。
あ、そうなんですか？そんな話あるんですか？
うん、ありましたよ。なんか、
別に反しないと思いますけどね。
いや、まあだから食べ物を粗末にするなっていう話じゃないですか？多分。
ああ、まあ何でも言えますよね。
SDGs 自体が範囲が広すぎますんで、
うん
この提言自体は高校生の人がやってたらしいんですけれども、
はいはいはいはい、
まず SDGs のどの目標やねんっていう話になりますんで、ま
あ多分ノーハンガーじゃないですか。
まあ食べ物をね粗末にするのはやめましょうっていう話だと思うんですけど、ちょっと SDGs っていう考え方の範囲が広すぎてね。
すいません、そんなこと言ったらスマホがまずあの SDGs にかなり反しますからね。
まあ
いや、なんでかって言ったらエネルギーめっちゃ使うじゃないですか、みんなが持ってるから。
あ、そうですよね、
うん、毎日毎日みんな充電してるわけですからね、うん、SDGs って言うんやったらまずスマホを持つのをやめましょうから始まりますよね、
うん、
よく SDGs を突き詰めると産業革命の前に戻るって話になるんですよ、
うん、ね、まあ本当極論ですけども、う
ん、でなんかね、そのエネルギーの非効率とかさね、環境汚染とかわかりませんけど、その反 SDGs 的な要素を除いていく中で大食い大会をやめてほんまに効果あるんすかっていう話じゃないですか
何パーセントやねんっていう話ですし、うん、半年前ぐらいでしたっけ、米田コーヒー店が喫茶店で長居するのは反 SDGs とか言い始めて以来ですね。あまりにも SDGs がマジックワードになりすぎてて、ちょっとそれに関しては私危惧しているところです。
うん、まあ、ただちょっとあまりに乱用されすぎてるんで、もはやもう全然反 SDGs が違うコンテンツじゃなくなっちゃいましたよね。
ワードインフレというやつですね。
乱用されればされるほどもはや失敗するしますよね。
うん、そうですね。
SDGs 結構もう失敗するかなっていう気になってますね。
価値がねどんどんなくなりますんで、
うん、
まあ言っちゃなんですけど流行語ですから、
うん、
流行が終わればなくなりますからね。
そうなんですよね。いや、なんか、うん、本当はそういう用語にしちゃいけないはずなんですけど、
まあ本来的にはねサステナブルって言ってるぐらいですからね。
そう、
サステインしてもらわんとあかんのに
そう、
はい、まあまあちょっとスキヤの話に戻しますけど、スキヤはワンオペで問題になった後省力化には努めてるところはありますんで、
はい、
だから必ずしも悪いところばっかりじゃないとは思いますけどね。タブレット注文とか、
はい、
セーフレジとか、おそらくこの牛丼三社の中では一番推進してる方なんで、
うんうんうん、
でも松屋はあれか、もともとあそこは食券制だから、そういう意味では松屋の方が先行ってた面はあったかもしれませんけども、でも従業員の負担軽減っていう意味ではスキヤ頑張ってる方ですよ。吉野家頑張れと言いたくなるぐらい。
僕が実はこのランキングを見て思ったのは、牛丼のチェーン店には行かないっていう選択肢があるんですよね、
はい、
今回のあの LINE ニュースって。この牛丼のチェーン店には行かないっていう選択肢を年代別に見てると、
うん、
10代が多いんだよね。40代の男で牛丼のチェーン店には行かないって言ってるのは 11% なんですよ、
うん、
これに対して10代の男性って 19.8% なので、実に5人に1人は牛丼チェーン店に行かないんですよ。
20代の男性の牛丼チェーン店行かないのが 14.5% で、40代が 10.9 なんで、若い世代になればなるほど牛丼チェーン店に行かない人が増えるっていうことはある程度正しいと思われます。
女性はあんまり変わらないよ、30代40代、うん、全部 28% だから。
そうですね、あんま変わらないんですけども、
うん、実は今から10年ぐらい経って、うん、今の10代が20代になった時に、うん、牛丼のチェーン店に行かない人が増えるかもなーってちょっと思いますね。
あー、若者の牛丼離れ。
牛丼離れ。
最近若い人と話してて思うのが、僕らが思った以上に、インスタ映えを重視します。
そうなんだ。
うん、だからこれは知識としては知ってると思うんですけど、このラジオを聞いてるおじさんおばさん方はもう。
はい。
でも、やっぱり若い人と話してると、思った以上に SNS で自分が食べてるものをちゃんと目立たせたいっていう欲求は合うと思われます。
そうするとかなり牛丼屋不利ですね。
まあそういう食い物じゃねえからな。チーズ牛丼が映えてた時代もありましたけれども。
根本的な話として、
はい、
茶色の食い物って映えないじゃないですか。
まあそうでしょうね。じゃあもうしょうがないですね。もう諦めた方がいいと思います。いやまあでもそういう世代になってきたんかもしれませんね。僕らが10代、20代の頃っていうのは、SNS で自分が食べてるものの写真を上げて、いいねをもらいたいっていう欲求自体が存在しない時代やったわけなんで。だから、この前のプレイバックラジオ食堂で、SNS に食べ物の写真を上げてる人は精神的に問題があるみたいなニュース紹介してたぐらいだからさ、10年前にね。
うん、
今はそんなこと誰も言わないわけで、
うん、
食べ物の見た目に対する評価のウェイトがめちゃめちゃ上がってます。今の若い人って、自動系とかあの辺っていうのもそういう要素は合うと思いますよ。
自動系あれは映えるんですか。
違う意味で、
まあ、違う意味でね、目は引くよね、
う
ん、
おそらく牛丼よりよっぽどいいねもらいやすいですよね。
ああ、なるほどね。
まあでもやっぱりね、牛丼が流行ってたのってね、20世紀の話ですからね。
うん。
だからそっから先はもうどんどんね、まあ主人公はしていきますよ、きっと。
なるほど。いやーなんか、今の話聞いて40代でよかったって思いますね。
何がですか？
だってそんな映えることを気にして飯食いたくないっすもん。
あ、そうですか。それはそれで楽しいかもしれませんよ、橋本さん。
相互監視社会っぽくない？
まあそうですけど。そのすき家がさ、1位なのって、結局のところ、はい、店舗数なんだろうね、きっと。
あ、そういうことか。
圧倒的に今、すき家が店舗数多いからね。
なるほど、なるほど。まあ、確かにね、そういう意味では、日常使いのラインに入ってくるというか、動線に入ってくるという。
2022年11月7日ですけども、
はい、
データ。すき家が1942店舗。
はい。
吉野家が1189店舗。うん、もう、ほぼほぼダブルスコアつけられてるわけです。
うんうん、
で、松屋が986店舗。だから、まあ、吉野家、松屋はそんなに差がないんですよ、店舗数に。
うん、なるほど。
だけど、すき家が圧倒的に多いわけです。
いやって、そんなに出店してるんだね。
まあ、そこは主にありますやん。
そっか。
家の周りでもすき家の方が多いでしょ、橋場さん。まあ、だから、俺たち、ショックとか言ってましたけれども。
うん。
まあ、実際はもう店舗数ですわ、こんなもん
は。まあ、ある種、じゃあ、当然の結果ですね。
当然の結果です。こんだけ店舗数に差があったらさ、家の近所にすき家しかない人なんかいくらでもいるわけですからね。
そうだよね。
大体俺、家の近所に吉野家ないし。
ああ、吉野家ないわ、そういえば、ごめん。
やろ？
すき家と松屋だ。ああ、そうだな。
うん。俺の家の近所、松屋だけは異常に合うけどな。でも、吉野家は入山で行かんとない。
俺の家の最寄りの吉野家ってどこだ？ああ、池袋かも。リアルに。
池袋かよ。うん、じゃあもう、
ね。ダメですね。まあ、なんか普段行くとしたら松屋なんで、もう全然気にしてなかったですけど、そうっすね。終了ですね。
んでしょ？
はい。じゃあ、映える食い物の話でもしますか？
はい、映える食い物の話します。ラジオ食堂で扱う中で最も映えるチェーン店のですね、いきなりステーキの話です。
あ、はい、わかりました。はい、行きましょう、はい。
こちらですね、2023年3月28日、あ、結構前の記事か、これ。なんですけども、これ IT ビジネスオンラインの記事なんですが、野上といきなりステーキの共通点は何か、両者がハマった沼というのがありまして、贅沢品を扱っている有名店が揃ってどの沼にハマっている。2斤972円という高級生食パンで知られる野上のフランチャイズ加盟店の多くが赤字に陥って閉店が相次いでいると瞬間文春が報じている。はい。これ今すごい話題になってますね、うん、野上に関しては、うん。それと同じくですね、ステーキを立ち食いスタイルで提供しているいきなりステーキも業績が悪化して130店舗を閉店したが、まだ苦しい戦いが続いているという。運営するペッパーフードサービスの2022年12月期は5億300万円の経常損失、大量閉店をしても赤字から脱却できていないのだって、まあこの辺はラジオ食堂基本の通りなんですけれども、うん、はい、いきなりステーキと野上がなんでこれを結びつけるの、
うん、
っていうことなんですけれども、
うんうんうん、
共通点が合うということなんですが、
はい、
それは全国制覇だっていうふうにおっしゃられてまして、
なるほど、
野上もいきなりステーキも全国47都道府県すべてに出店するということに並々ならぬ意欲を見せていたという共通点がある、はい、あのいきなりステーキもウェブサイトで祝全都道府県出店秋田県オープンって書いて入ってます。いきなりステーキは日本全国の都道府県に出店を果たしました。オープンセレモニーにはタイミングをよくユネスコ無形文化遺産に登録されたばかりの生ハゲさんも登場していただき盛大に行われましたって、ほんまにこんなことしてたんかっていう感じなんですけど、
いやーなんかこれ一ノ瀬さんすごいいい顔されてますね。
あ、そうですね、2018年ですからね、良かった時期ですね、
2018年、輝いてた時期ですよね。で後ろもいっぱい人並んでて、
そうですよね、だから、うん、いきなりステーキは出店した行列ができていた時期ということですよ。
うん、
フランチャイズ展開しているんだから全国制覇を目指して当然だろうと感じるかもしれないが、贅沢品を扱う店がこれをやってしまうのは自殺行為だと言わざるを得ない。ブランド価値がだだ下がりになってしまうからだということで、あのブランド価値を維持するという戦略であれば日本全国に作るべきじゃないというふうに言ってるんですね。
うん、
まあでもそれはねちょっと確かにわかるんだよね。だから街の至るところに看板を見かけてロードサイドだけではなく商業施設のフードコートなどにも出店するようになると、贅沢品なのになんか安っぽいなという印象を消費者に与えてしまう。まあ確かにそう思います、
うん、
そうなると当然客足も落ち込むのでフランチャイズは苦戦する。で高級食パンやステーキという単価が高いものを扱っているので安売りもできないので、そうなると売上確保とさらなる成長を目指すということでさらに出店を加速していかなければならない ないので、最近よく見かける高い店という認知がどんどん広まってしまうのだというふうに言っています。しかもこの悪循環が恐ろしいところは、拡大路線から方向転換して規模を縮小してもブランドを回復しないことだ。最近よく見かける高い店が大量閉店すると、やっぱり高い価格に見合うものじゃなかったんだとネガティブな印象を受けるので、消費者の足はさらに遠のいてしまうと。厳しい言い方だが、高級食パンとステーキという贅沢品に出会うにもかかわらず、全国制覇を掲げた段階でこのような負のスパイダーに巻き込まれることはもう決まっていたのだって書いてますね。
うん、
贅沢品を売っていくにはどうすればいいのかというと、店の数ではなく質を高めて勝負していくしかない。まあ、そうでしょうね。コンビニや牛丼チェーンなどと同じ土俵に立つのではなく、店舗数は最低限に抑えつつ、ブランド価値を高めて、富裕層や海外市場に狙いを定めていくしかない。はい、いうふうに書いてます。ですって。
そうですね。まあ、適正規模がどこなのかって話ですよね。
なんか、ラジオ食堂でもね、前もお便りいただいてたんだけれども、
はい。
地方にさ、いきなりステーキとか米田コーヒー店とか出店してくるとがっかりしてしまうっていう風にリスナーさんが言っててさ。
ああ、そうなんだ。やっぱり、うん、ある種の都会にいてほしいみたいな感じなんですかね。
うん。なんかそういうのを見ると本当嫌になる。なんかそう気持ちもちょっとわかるんだよな。
ああ、そうなんだ。なんか僕は47都道府県に行って、演説あるぐらいだったらいいんじゃねえのって思ったけど、そういうもんでもないのかね。
どうなんだろうね。
野上も行き捨てもさ、
うん、
至る所に作りすぎたや
ん。うん、そこだよね。
全国制覇以前の問題やん。
そうだね。
東京に何店舗あってん、行き捨て。で、野上もさ、うん、俺野上のパン食ったことないんだけどさ。
ごめんなさい、酒田にも食べたことないです。
ないよね、あんな高いパン。
うん、
一回北海道旭川市に用事があって行ったことがあってさ、駅前に野上あってすげえビビったんだよね。
頑張ってんのは野上。
いや、こんなところにまで作ったのかと思ったよ。正直北海道ってかなり物価が安いからさ、で野上は別に地域の値段を変えてないと思いますので、おそらく相当高いパンなんだよね。
うん、そうなるでしょうね。
そうだ、うん、そない買わんやろってやっぱもう見た瞬間思いましたよね。だからじゃあ他方で地方の人が一切アクセスできない携帯が本当にいいのかっていうのはちょっと思っていて。
でもね、先回のラジオ食堂が外食サバイバーズやったんですけれども、
はい、
その中の話題の中でですね、うん、自分の家の近くに欲しいチェーン店と、
うん、
隣の駅にあったら嬉しいチェーン店は多分違うんだと思ったんですよ。
違うと思いますね。
で、うん、別にいきなりステーキは確かに俺家の近所にはいらんと思った、
う
ん、
まあ隣の駅でいいですね。
そう、隣の駅でいいというか、それぐらいが適正な距離感なんですよね、きっと、うん、
いや、それが問題なんですよ。隣の駅にあってほしいじゃないですか。でも逆の言い方をすると、
うん、まあそうですね。
これが例えば北海道に行かなきゃないとかね。
ああ、まあそうなってくると全然話は違ってくるんで、
そう、まあ、隣の県に行かなきゃないっていうことになると、それが適正なのかって思うんですよ。
ああ、まあなるほどね。だから全国制覇はしてもいいけど出しすぎっていう話なんでしょうかね。
そうそう。だから行き捨てが47都道府県に1点ずつ出店していたとしたら、
うん、
じゃあ沼にはまったのかって思うんですよ。多分俺はまんなかったと思うんだよ。結局どこに行っても見る、ロードサイドでも見る、うん、フードコートでも見るっていうことになったらブランドが下がると思うんだよ。
うん、そうだね。
でもその状態が起きた時ってどう考えても1都道府県に1店舗以上あるでしょ。
ああ、確かにそうだね。
うん。
そう考えると、ちょっと全国制覇ではなく、やっぱり出しすぎっていうところになるんだ、
ね。そう、純粋に作りすぎ、一都道府県に一つ以上出しすぎなんだよ。と、うん、俺は思うんだよ。
そうだね。
あとは、それをやると、はい、多分、仕入れとか輸送コストめっちゃかかるから、そこまでするんかみたいな話になるよね。
うん、
だから結局そこまで考えると全国制覇しなくてもいいって話にやっぱりなるのかもしれない。
確かにね。
全国制覇イコール悪というのはまあ参考にはなるけど、よくよく考えるとちょっと無理があるロジックかなと僕は思います。
うんうんうん、そうだね。
ただ野上も行き捨ても確かに作りすぎです。うん、ロードサイドで見て、フードコートで見て、げんなりってのは本当そうだよ。
まあね、うん、それは分かるわ、すごく。
で、ましてや、撤退戦を仕掛けた時にブランド価値がだだ下がりするってのは、ほんまその通り、
うん。
うん。撤退戦のイメージは本当に悪い。
やっぱりね、地方だとそれは目立っちゃうからね。
ロードサイドの方が特に目立つじゃん。
うん。
デカデカと作るしさ、周りにね、そんなに物がないところもあるからさ、一区画バーンと開いちゃうとさ、やっぱりすげえ目立つじゃん。
うん。
ね、人通りのところだと、毎日車で通るようなところでさ、行き捨てが消えたみたいなところだと、印象残っちゃうし。
うん、印象残って、それで、それが、2店舗、3店舗になってくると、こっちも潰れた、こっちも潰れたっていう印象にはなっちゃうからね。
なっちゃうよね。で、そういうところが、やっぱり美味しい料理を出してくれるとかさ、いいサービス受けられるって、やっぱり思いづらいじゃない。
そうですね。
落ち目なんだなって、どうしたって思うじゃない、うん、
といった、ペッパーフードサービスさんでございますが。
はい。
ついに5月15日に第一四半期決算短信が発表されました。
ありました。
こちらはですね、2023年1月1日から2023年3月31日。
はい。
我々はこれを待っていたんですよ。
そうですね。
まさに今回がペッパーフードサービスの試金石。
坂谷のさんざっぱら言ってる猫またおかゆ効果が。
そう。猫またおかゆ効果が出てるのかと。
そう。
それプラス、コロナ助成金というのが、ま、完全になくなった初めてのキーになりますんで、その2023年12月期っていう、うん、まあ、要するに今年ですけども、それは、
どうだったのかという
と。どうなったのかっていうね。そこを見たい。我々が待ちに待った第一四半期決算短信が出てきました。
うん、できました。
結論としては、
はい。
難しいね、これ。二つあって、
はい。
一つはやっぱりかなんですけども、
うん。
二つ目は、か細い可能性ですけれども、
うん、
なんとかなるんじゃないかとは思いました。僕が思ったのは二つです。
おって思いましたよね。
うん。だからまあ、散々っぱら言ってる通りですね、いきなりステーキが経常利益ある程度トントンでやれてたのはコロナ対策金のおかげですよと。で、コロナ対策金がなくなったら地獄ですよと。で、うん、その通りの状況にはなってます、今、まだ。ただ、そうは言ってもですね、それがだいぶ夢の経常利益プラスに近くなっているわけなんですね、
うん、
今期の損益計算書を見ているとですね、
うん、
なんかすごい新鮮なんですけれども、
うん、
営業損失がですね2億1000万
圧縮されましたね、てか半減しましたね。
そうで、経常損失が2億1000万、これ新鮮じゃないですか営業損失と経常損失がほぼ一緒っていうの、
そうだね、一緒だわ、
ほぼ一緒なんですよ。
まあ、コロナ協力金がなくなったから、まあ、一緒っちゃ一緒なんですけど、うん、そうですね。
でしょ？で、このセグメントを見ていくとですね、
うん、
いきなりステーキ事業で、1億3900万の黒が出てるんですよ、
うんうん。
で、その後、いつも我々が言ってる調整額3億が入ってきまして、
ね。そうですね。まあまあ、行き捨ては一応毎回黒字なんでね。
そうです。でも、去年と比較すると、これがもうすごい良くはなってるわけなんですよ。
うん、
散々パラ言ってる調整額がですね、去年は3億7000万あったんですけれども、
はい、
今年は3億にまで減ってるわけですよ。7000万ぐらい減ってるわけですね。
だいぶ店舗数減らしたから購買とか減ったんかな。
リストラでしょうね、それはやっぱり。
うん、だ本社部門だから基本的にリストラする以外減らしようがないからね。
で、
うん、
注目していただきたいのが大した内容ではないんですけども、
はい、
去年の商品販売事業が900万円の赤字だったのが、
うん、
今年は200万円の赤字になっているわけですけども、これは単に縮小しただけだと思いますけれども。
何を減らしたのかよくわかんないですけど、減らしたんでしょうね。うん、
まあ僕らとしては、ここで猫またおかゆ効果でバンド黒字を出していただきたかったんですが、そういうわけにもいかず。
まあそんなに効果はなかったですね。
はい。まあ。
ないことはないんでしょうけど、
まあ。ないことはないとは思うんですが、一応猫またおかゆに関して補足しておきますけども、去年の11月ぐらいに猫またおかゆっていうVTuber とコラボしましてですね、
はい、
ぼったくり値段の通信販売をやっていたっていうのがあって、それで行き捨てが V 字回復するんじゃないかっていう話を去年してたんですね。まあ、で、その答え合わせとしては、まあ、ほぼほぼ影響なしということにはなってしまったんですけれども。
そうですね、もう坂谷が散々プランネットまたお買い効果くれてくれてくれてってずっと言ってましたけど、大してきてねっていうですね。
そうですね、召喚獣で V 字回復やって言ってましたけれども、そんなことは全くなく。
でちなみに決算端子見ると、
うん、
猫またおかゆって一言も書いてないんです
よ。なかったことにされとるから。
一応こう、セグメントごとの経営成績について、定性的に解説をするページがあるんですけど、うん、そこを見てても、さっき言った行き捨て事業の説明にも、うん、商品販売事業の説明にも、猫また書いてないんだよ。
書いてないですか？じゃあもう本当、毒に売れなかったんだろうね、きっと。
貢献せえへんかったんやろ。
うん、でしょうね。
ねえ、だって貢献したら書くやんか。
まあそうでしょうね。
一応うちらも投資家の端くれですからさ。
まあそうですね。
ねえ、猫またどの程度寄与してんってやっぱ思うじゃないですか。
そうですよね。
だって商品販売事業さ、トンカツソースとか冷凍ハンバーグって書いてんねんで。
関係あらへん、もう。
それについて書いてんのに猫また書かへんのかい、みたいなさ。
うん、まあね。下手したらほとんど売れなかった可能性もありますよね、あのクソぼったくり商品。
まあみんながクソぼったくりって気づいたんちゃいます？
それか猫又がどこに宣伝しなかったかどっちかでしょうね。
まあ、あ、そうですね。それはちょっと猫又が悪いですね。いや悪いの。
悪いというか分かんないけどね、見てないから。
分からんけど。僕が今回思ったのは、少なな期待がやっぱりまだあるなって思ったのは、
うん、
売り上げが伸びてるんですよね。
そうですよね、うん。そこですね、やっぱり。
まあ、わずか 2.2% とはやっぱり大きいと思いますよ。
うん、
今までやっぱり減り続けてたので、
うん、
まあ、それは店舗撤退してるから当たり前なんですけど、逆に言うとすると、ようやく店舗の撤退が一巡したというか、そこを打ったんじゃねえかなっていう。うん、
それで回復期に入ってるんですよね、実際。
そうだね。まあ、営業利益もね、まあ、損失ですけど、半分になってるし、
うん、
まあ、さっき坂谷が言ってくれたように、営業利益と経営値がほぼ一緒。
うん、
あと、自己資本比率上がってんだよね。
え、嘘？上がってんの？
5% 上がっとんねん。
MS オランとか。
で、これは MS オランとによるものって書いてる。決算端子見ると。だからやっぱり MS オランとは意味があるんだよね。
まあ意味があるというか、それ、DX 化の投資
に。言うな。
あ、はい。
言うな。
あ、はい。
言うな、そこは。うん、はい。知ってる。今のところ、こう、自己資本を上げるというか、かさ上げするところにしか使えてないけどさ。
まあまあ、これからやるんでしょうよ、それは。
やっぱり MS ワラントって意味あってんなって思いましたね。今の MS ワラントを続ければいいので。
まあそうですね。
まああとちなみに今ね、これ収録してるのが5月の
20
日か。あの今のバブル期以来日経平均最高値っていうバカみたいな状態になってますんで。
あ、そうですよね。
それもあって、ある程度支えられるはずです。なんでやねんっていうことになってますんで。
いや、本当になんでやねんですけどね、これ本当。
まあ円安だからでしょ。
ああ、そういうことですか。
あと円安であとやっぱりアメリカが今ちょっと不安定じゃないですか。
うん、そうですね。
だからまあ不備人投票で日本がまだ比較的低位かもしれないけど安定してて、まあもともと日本株って割安とは言われているので。
うん、
そこに円安と相まって、海外から見るとバーゲンセールになってるんだと思います。
ああ、なるほど。そういうことですね。
何回もラジオ食堂で言ってますけど、一応インデックスファンドの方を買っていただけると、それに釣られて、ペッパーフードサービスも一応買われることにはなりますので。そうですね。うん。その効果があるから、100円割り込むっていうのは、今のところあんまりそこまで下がることはないかなっていう気はするので、イケシティに株買ってる我々みたいな投資家からしても、損は未だに拡大、四半期の純利益だけ見ると拡大はしているけど、
うん、
ある程度こう希望の道というか、ね、かけらがちょっと見えているような状態だから。
だって、我々、いきなりステーキの話し始めてもう3年くらい経つと思うんですけれども、
はい。
もうずっと悪くばっかりになってましたから、ほぼほぼ。良、
うん、
くなってるっていうこと自体がすごい新鮮ですからね。
ご理由と本当にもう身も蓋もないんですけど、でも本当そうですよね。
うん。だからまだ安心できる状況では全くないんですけれども、ほんのちょっとだけすごい低い可能性の中で光明が見えてきた第一四半期だったんじゃないかなと思った次第です。
橋場一つどうやっていいですか？
何でしょう？
橋場は前、
うん、
ペッパーフードサービスの IR 資料から、
はい、
事業の集中をするんじゃないかって話したのを覚えてらっしゃいますかね？
どんな内容でしたっけ、はい、
ペッパーが2023年2月14日に、うん、中期経営計画の進捗及び見直しに関するお知らせっていうリリースを出しまして、
はいはい、2月ですね。
で、その資料の22ページに経営方針、
はい、
マトリックスみたいなグラフを出してるんですけど、
はいはいはいはい、
その中で、2023年は新生、新たに生まれて新生って書いた強みがあるんですけど、はい、そこにいきなりステーキ、国、規定っていう3つをやっていきますということを書いていて、ここにあの、ナトリがねえって話を前したんですよね。
そんな話されましたね。僕は考えすぎじゃないですかって言ってた話ですね。
牛タン仙台ナトリ。
はい。
全店撤退です。
素晴らしい。もうずっとワイワイが言ってた話。プライム40に流行撤退しろ。
いや、本当にやるかもしれないよ。だって、この資料の続きとして、5月15日にも、
うん、
あの、中期経営計画の進捗に関するお知らせって書いてるんですけど、
うん、
そこの資料の4ページ目もやっぱり全く同じグラフを使っているんですよ。
なるほど。
で、プライム42ってやっぱりないんですよね。
なるほど。まさにあれこそね、ペッパーフードサービスさんのバブの象徴みたいな店舗ですからね。
ねえ、坂谷はだからその企業退職というかさ、ある種のこう施設としてエグゼキティブが使うんじゃないのみたいな方をしてて、まあそういう使い方は僕もありかなと思うんだけど。
にしてもコストかかりすぎでしょうよ、まあ、そんなもの。
間違いなく家賃という点では一番高いですからね。
ねえ、下手したら本社より家賃高いでしょうからね。
可能性としてはあるよね。
新橋のね、駅前にありますから。うん、しかも、あれでしょ、あそこ、フロア全部、プライム42の店舗でしょ、あれ。
全部ではないよ。
あれは全部じゃねえのか。
うん、全部じゃない。あの、1区画。
ああ、だけか。はい、はい。
ただ見た感じ相当広かったけど、だって、ね、前も言って140席ぐらいあるんやったっけ。
ねえ。昭和のグランドキャバでじゃねえんだからっていう。うん、
まあ、あの、ビルがかなりでかいんで、うん、まあ、相当広い面積を取っているし、だからこそ、まあ、確かに賃料が高いだろうなと思いますね。
うん、そうでしょう。
で、5月15日資料の18ページに、
うん、
まあ、レストラン事業の再編っていうページがあって、
早せんか。
これね、結構ね、面白いんだよ。気になるんだよ。気になるっていうのは、レストラン事業部統合って書いててさ、営業本部傘下のいきなりステーキ事業本部とレストラン事業本部の統合実施って書いてあるのね。
どんどんもう行き捨てに変えていくっていう感じになるんかもしれないね。
で、仙台牛タンナトリはもう全店撤退を決めて、で、撤退するだけじゃなくて、店によっては行き捨てに変えますと。今、坂谷が言った。だから牛タン仙台ナトリ小田原店。なんで小田原に出店しててんってのあんねんけど。
まあいいじゃないですか、それは。
まあそれを行き捨てに変えますと。そうで、最後のページに、社長メッセージがあるんですけど、真ん中がロケットの絵柄で、左側に期間チェーン店が書いてあるんだけど、やっぱりここも行き捨て、月見焼きステーキ9に、小田原とんかつ勝木亭の3店で、プライムがないんだよ。
ああ、じゃあもうプライムも撤退間近ですね。
かなりマジで考えてるんじゃないかな。
まあね。
だってもうここまでの見せ方は絶対見て決めてますからね。いや、俺プライム行きたかったな。
いや、まだ行けますよ。
まあ、まだ行けんねんけど
まだ行けますからね。
な。ずっと我々が言ってきたことが、ようやくこう、形になろうとしてんじゃねえかなっつ。
我々が散々言っていたのは、儲からん事業早く撤退せんかいと、レストラン事業早く撤退しろと。大体ね、売上が2億4千万あって、赤字が2千万出てるわけですよ。事業としておかしくねえですか？ 2 億4千万売上あって2千万、どうやって赤字出すね、そんなもん。
そうだよね。誰がどう見たって同じことを言うよね。
まあそうでしょうね。
別に経営のプロとかじゃある必要も全くな
全
くさ。だ
くなくて、ね。
からやっぱり一ノ瀬健作さんに代替わりした影響がでかいんじゃない？
でも、一ノ瀬さんも、やっぱり、炭焼きステーキ国と、勝木亭に手つけるのがまだ踏ん切りがついてないんだろうね、きっと。
まあ段階的にやるのかもしれないしね。
先代の一ノ瀬さんの名前がついてる国っていう店舗に手つけるのはなかなか難しいでしょうし、勝木亭も、あれ、吾妻橋にあるでしょ。
東、墨田区の東橋です
そう、
ね。
吾妻橋にあるっていうことは、あれも一ノ瀬さんの意思が入った店舗だと思いますんで、だからその2つの事業は手つけにくいっていうのはあるんじゃないかな。
まあ、そう思いますね。特に国はかなりきついんでしょうね。やっぱり潰せないんでしょうね。
そうだよね。
まあね、行き捨てとステーキ国だったらどっちもステーキだからさ。まあまだ汎用性はあると思うんですけど。まあ、勝木亭はちょっとね。
まあそこをね、いきなりステーキに統合してた上で、橋場が散々言ってるですね、本社機能を移転して、吾妻橋に戻ったら、まあもしかしたら夢の経常利益プラスが、ここ2、3年、我々その経常利益、夢のプラスとかいうのは結構冗談半分に言ってましたけれども、冗談半分に言うのもどうかと思いますが、割と冗談じゃなくなってきたと言える状況かと思います。
まあ、やっぱりプライムでしょうね。
まあ、プライムね。
だって、吾妻橋の賃料、ねえ、新橋汐留の賃料段違いじゃないですか。
まあ、そうでしょうね。プライム潰すだけで、このもしかしたら、セグメント損失2000万消えるかもしれませんし、ね。
やっぱりプライムって高価格帯のものなので、要はいいロケーションで高価格帯のメニューを売るっていうビジネスモデルじゃないです か。
そうですね。
今の時代に最もやりにくいモデルだと思うんですよね。
まあ、ですし、赤字額もでかいですからね。
そうですね。
もちろん賃料もあるし、仕入れないといけない食材の質っていうのもありますんで、客
そう
入ら
思い
な
ま
かっ
す
たらそれ全部廃棄しないといけませんから。
ね。かなり廃棄してるんじゃない？
プライム42に関しては
プライム
ね。
42に関してはです。その他の店で使い回しが多分できないと思いますんで。
食材のね。
そう。
食材の使い回しという意味では、国はおそらくいきなりステーキとかなりの部分食材使い回しができるので、だからあそこはまあいいんじゃないでしょうかね。だから勝木亭ももしかしたら まあ大体1店舗しかねえしな、あそこもな。
やっぱりプライムのそのハイリスクハイリターンというかですね、その経営に与える不安定さ、ボラティリティという点ではやっぱりプライム42が影響大きいんじゃないかなっていう気
まあ、
はし
か
ま
つ
す
優先
ね。
順位は高いでしょうね、対策のね。
そう思いますね。
もう一頑張りで、経営立て直せるとこまで来てますね、これは。
そうですね。
まあ、まだ全然タイトロープの上ですけども、今年ちょっと楽しみになってきましたよ。最近、我々の頭の中でですね、もうそろそろペッパーフードサービス取り上げなくていいんじゃないかっていう話してましたけれども、
ましてましたね、ぶっ
し
ちゃけ。
て、まあ、してまして、またちょっと新しいおもちゃがいるなみたいな話も常にしてましたけれども、この1年は見守ってもいいんじゃないかという感じにはなってきましたので、
はい、頑張
と
り
いうい
き
こと
たいで
です
。
頑張りいきなりステーキ、本当純粋にそう思います、今。
頑張ってください。
頑張ってください。はい、ということでマクドナルドさんの話題です。雑に紹介しておきます。
はーい。
今月のマクドさんの新メニューはございません。
ああ、なかったんですね。珍しいですね。
珍しいでしょう。 先月、あの、はい、チキンタツキャンペーンやった後、何も出てきてません。
でも、そんなことあるんだね。
あるんだね。
今までなかったよね。
なかったですね。だから、マクドナルドさんも、
まあ、もう
その辺はいいんじゃないんでしょうか。
逆の言い方すると、本当に好調なんでしょうね。客寄せパンダいらんと。
ワンピースキャンペーンめちゃめちゃ儲かってたみたいですよ。
なるほど。
ということで、はい、5月18日のニュース。
はい。
マクドナルド朝マックの人気ランキングを公開。ソーセージエッグマフィンが堂々の1位ということですね。案外今まで言われていなかった朝マックの人気ランキングです。橋場さん、これ知らなかったでしょ。というか、俺も知らなかったですけども。朝マックで一番人気あるのは何かなんて。
いや、知らなかった、知らなかった。ね、だってそもそも上位 10位までですか？
はい。
このメニューほとんど知らないですもん。
うん。まあ、それはそれでお前どうなんやっていう気分にはなりますけれども。はい。で、1位がソーセージエッグマフィン。まあ、そうでしょうね。つか、はい、これしか知らない人多いんじゃないですか？
うん、そうでしょうね。
2位がソーセージマフィン。3位がエッグマックマフィン。ソーセージエッグマフィンとソーセージマフィンとエッグマックマフィンの違いがちゃんと説明できる人間が日本に何人いるんでしょう？ソーセージエッグマフィンとエッグマックマフィンどう違うか説明できる？橋場。
あ、でも写真見ないと確かにわかんねえな、これ。
ソーセージエッグマフィンがちゃんとしたパティが入っている方ですね、
う
ん、
はいはいはい、はい、
エッグマックマフィンは薄っぺらいハムしか入ってないんですよ、
う
ん、
あ、そっか、パティがねえのか。お、むずいなこれ
ね。分かってないでしょ。
いや、分かってないっすよ
で、注目していただきたいのが、
はい、
4位のメガマフィンですよ。
うん。
ラジオ食堂1年前ぐらいで言ってましたよね。メガマフィンまだあんのかと。メガ王朝の生き残りやと言っておりましたが。
言ってましたね。
4位ですよ。
うん。意外と人気あるんですね。
去年のラジオ食堂で言ってましたけども、メニュー表の一番端っこに追いやられてるんですよ、メガマフィン。かわいそうに。だけど、4位なわけですよ。5位がフィデオフィッシュっていうことで、フィデオフィッシュは朝メニューなのかという感じはしますけれども。
うん、朝メニューには書いてたんやな。
そうですね。まあ、で、6位がチキンクリスプマフィン、7位ホットケーキ。まあ、このあたりはまあ人気ないんでしょうね。で、8位がマックグリドル。朝マックの鬼っ子と言われているマックグリドルで、9位がベーコンエッグマックサンドで、うん、10位が、果たして誰が注文してるかわかんないビッグブレックファストですね。
これすごいっすね。
何が？
めちゃめちゃボリュームがあるという。
うん、まあそうですね。
小学生みたいなこと言ってますけど
ちなみにエネルギー981キロカロリーですよ。さすがですね。
イングリッシュマフィンに卵とソーセージパティとハッシュポテトとホットケーキか。
朝マックオールスターズって感じですね。
ですね。でもこれ単品680円なの。安いよな。なんか悪くないね、うん、いや悪くないねっていうのはこれ食ったらさ、うん、絶対昼飯いらんやん。
ああそうですね。
ね、
まあ僕としてはやっぱりね、メガマフィンさんが頑張ってくれてたのがすごい嬉しいです。皆さん、あの、朝マックのメニュー見てほしいです、うん。メガマフィンがどれだけ悪い扱いを受けているかというのはよくわかると思います。
あ
の、
隅に追いやられてると
。そう、隅に追いやられてるんですよ。そんなメガマフィンでも4位なんですよね。人気で言うと、うん。メガマフィンを応援してる身としてはすごく嬉しいですね。メガマフィンよりいい扱いをされているのに人気のないメニューがいっぱいあるんですよ。
写真の大きさによって、その推しがわかるじゃないですか、推しメニューが。
そうですよ。
メガマフィン一番小さいですね。
そうなんですよ。
やっぱり、真のファンは、お得なのがメガマフィンって分かってるってことなんでしょうね。
うん、まあ、かもしれませんね。
だって、どう考えてもこれ、利益率高いメニューをでかくしてますよね。
うん、かもしれませんね。
フィデオフィッシュ370円ってどういうことよ。
メガマフィンとほとんど値段変わりませんからね、フィデオフィッシュ。
うん。
みんな食べよう、メガマフィン。今月のマクドナルドニュースでした。
ありがとうございます。
はい。新メニューのコーナーです。今回新メニューね、結構バラエティに飛んでてね。はい、一つ目。吉野家、焦がしネギ焼き鳥丼発売。長ネギ、ニンニク醤油、香ばしい風味を最大化。発売の背景に、鶏卵不足。あ、そういうことか。そういうニュースが出ております。ラジオ食堂で1年前に紹介してたんですけども、吉野家さんが親子丼を出しましたと、
うん、
で構想10年と開発に10年かかりましたと言ってた場合にはですね、3ヶ月で販売終了、なんやそれっていう話になって
すぐ引っ込めよう
なんやそれってなってたんですが、その中で焦がしネギ焼き鶏丼を発売したということですね。気になるじゃないですか、うん、構想10年かけたメニューを引っ込めて新しく出してきたわけですから。まあ背景に鶏卵不足って書いてあるので、もしかしたらそういう背景もあったかもしれませんね。
まあ、鶏卵が供給低下してるから見送らざるを得なかったと
っていうところでございます。二つ目、これはめちゃめちゃテレビで CM やってますね、
うん、5
月16日のニュース。振って食べる丸亀シェイク丼、本日発売。選べる5種で390円からということで、 これが丸亀製麺のですね、新しいうどんだということで、ジュースとか入れる細長いプラカッパーじゃないですか。
そうですね。
あそこにうどんを入れて、それに蓋をしてですね、混ぜて食べるうどんという、そういう新しい商品です。
そうですね。
全く新しいかと言われたら、うーんとはなりますが、まあ確かに見たことがない商品だったんでね、これも試させていただきました。で、三つ目。
はい。
これはまあ皆さんご存知の通りでしょうけど。
いや、全く新しいメニューが来ましたね。
勝谷さん、ガチのマジで天下を取りに来る50万食限定の期間限定メニューを発売ということで、
はい、
勝谷の海苔弁全力飯。50万食限定、
ね。見たことのある絵面しかないですね。
そうですね。勝谷さんの全力飯でございます。で、最後4つ目。炭酸コーヒー、小泉また出て爆死見込みっていう、こういう5月13日のニュースですが、タリーズコーヒーブランドでガッサータっていう。
あ、ガッサータですね、
はい。はい。新メニューが出ておりまして、これがですね、定期的に出ると言われている炭酸コーヒーでございます。
うん。
ブラック&ソーダガッサータということでですね、タリーズブランドで缶のブラックコーヒーがよく売ってるんですけれども、それに炭酸を加えた新しい商品となっているということですね。
なるほど。
ということで4つ出てきましたが、一つ一ついこうと思うんですが、まず吉野家の焦がしネギ焼き鳥丼ですけれども、これはですね、特に感想はありません。
あ、坂谷さんは召し上がられたんですね。
そうですよ。
ありがとうございます。
はい。
すげえつまんないこと言いますけど、
はい、
普通にうまそうですけど。
まあ美味しいですよ、別に普通の味です。
だってまずくなる要素ないじゃないですか。
そうですね。吉野家が焼き鳥丼出しました、どんな味ですか、想像してください、そういう味がします。これは
ねえ、鳥地獄ですけどみたいな。
ねえ、実際店舗で焼いてるかどうかは分かんないですけれども、甘辛いタレで焼いた鳥が乗ってる丼です。で、焦がしネギが美味しいっていう風に吉野家さんはあの広告でも書いてますけども、タレの味が強すぎて焦がしネギの味なんかしません。
どうですか。食品産業新聞社のニュースですと、
うん、
注文ごとに焼き上げると書いております。
あ、フライパンでって書いてますね。
事前に火は通してるんでしょうけど、改めて焼いたりされてるんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね。僕はね、親子丼の方が良かったですね。
あ、
チェーン店で親子丼食べれるっていうバリューの方が僕は感心しました、やっぱ。
確かにあんまないもんね。
ちなみにちょっとだけ値段上がってます。親子丼は去年の話ですけど437円で、
はい、
焦がしネギ焼き鳥丼は547円です。これぐらいはまあ昨今の情勢があるんでしょうがないなとは思うんですけれども、
これでも他のメニューと比べるとやっぱ安いもんね、
うん、あのラジオ食堂の中でも親子丼に関してはオペレーションにブレがあるっていう話がありましたんで。
そうですね、
うん、だからそういう背景もあるんかもしれないです、
やっぱ難しいですよね、うん、ふわふわの卵を作んなきゃいけないっていうのは、
うん、それと比較すればね、この焼き鳥丼なんかフライパンで焼くだけだしするんで、
うん、
だからそこはもう全然違うかと思います、
うん、違うと思いますよ。
この昨今の人手不足っていうのも背景にありましてですね。
ああ、なるほどね、
うん、おそらくは従業員の吉野家さんが求める質という意味合いでは一定のレベルは保ててないんだと思います。
あ、
これは別にあの今の従業員の人がレベル低いって言ってるんじゃないよ。労働の需要と供給のバランスが今供給が間違えた、
需要が多いからね、
需要が多い状況ですから、うん、吉野家さんが選べる状況じゃなくなってるんですよね、採用段階で。
そうだね。
ということは吉野家さんが従業員に求める質っていうのは 100% 達成できない可能性が高いということを言ってるわけですけども、うん、
ですからまあ期待値に達しない従業員の方でも作っていただけるような
に調整してる可能性はあると思います、
うんうんうん、
まあという感じで、まあまあ普通に美味しいですけども、これだったらまあ身も蓋もない話ですけども牛丼食うかなという感じはしますけども、
あ、身も蓋もない。でもそうだね、
いや親子丼に関しては僕は、
うん、分かる分かる、
うん、あれを牛丼の代わりに選択する可能性はあったんだけど、うん、焼き鳥丼に関しては選択する可能性はない。牛丼でいい。
味も似通るしな、どうしたって。
そう。
やっぱり、いや、親子丼ってやっぱ大きいよね。
うん、
僕はちょっと体調があんまり良くない時に親子丼食いたくなるんだけど。
でしょ？そういうのもあると思います。うん、で、話題の丸亀シェイクうどんですが、昨日いただいてきました。
はい。この複数タイプある中で何を食べられたか。
明太とろろうどんをいただきました。梅おろしうどんと明太とろろうどんとピリ辛担々うどんがあるんですけれども、
はい。
やっぱり一番スタンダードのものを選ぼうかと思いまして、明太とろろうどんを選びました。
そうですね。
で、結論から言いますと、丸亀製麺の店舗で食べるぶっかけうどんと同じ 同じ味がします。
もう完璧大成功じゃないですか。
まあそうですね、当たり前の話ですけど。
いやでもそれすごい重要なことだと思いますよ。
うん、そうですね、テイクアウトしてその場ですぐ食べましたね僕は。だから時間による劣化っていうのがないっていうのは一番でかいんだと思うんですけども、ね、うん、でも店舗と全く同じ味です。テイクアウトの選択肢としては手軽に食べれるっていうのがあると思うんで、今までね丸亀うどんってうどん弁当っていうのを出してきたんですね。
そうですね、はいはいはい。
でうどん弁当っていうのは弁当っていうだけあって四角い容器の中にうどんを入れて、でそこにっていう形だったんですけども、これよりも携帯性にはおそらく優れるでしょうし、で例えばうどん弁当だとつゆが別で入っててそれをかけて食べるっていうその一手間もあるわけなんで、
なるほど、
うん、食べやすさという意味でも一つアドバンテージにはなっていると思います。
ああそうだね、そうかそうか。お弁当だとつゆが小袋に入ってそれを自分で開けてかけて食べるっていう感じになるんですかね。
あそうですそうです。
ああなるほどね、
うん、これから先スタンダードになる可能性はあると思います。
なるほど。
というか今すごい話題になってますよね。めちゃめちゃテレビで CM やってますね。
力を入れて売ってるっていう感じがしますよね。
うん、うん、だと思います。で、なんかまあツイッターでは結構ね、賛否両論というか、まあいろいろあるみたいですけど、僕は悪い商品ではないと思いますし。どうなんだろうな、香川に逆輸入されて定着したりするのかな。そうなると、ちょっと胸熱だったりするんだけどな、僕としては。
そこまで行くかにゃー。
わからんけどね。いや、丸亀製麺って、皆さんご存知の通りですね、香川から追い出されたチェーン店として有名じゃないですか。香川県民に聞いた嫌いなチェーン店でアンケート取ったら1位取るかもしれない丸亀製麺ですから、だからもしこれがヒットすることによって香川でも逆輸入的にうどん屋のテイクアウトの一つの方法としてこれが普及する可能性っていうのを僕は支持したい。
いや僕がちょっと一個思ってんのは、さっき坂谷が言った映えを狙ってんのかなっていう。
ああ、まあ、それはあるかもしれませんな。
今までのメニューと比べると確実に映えるので。
まあ、そうですね。
特にサラダとか。
うん。
サラダうどんを斜め上から撮影すると若干映えますよね。
うん、そうですね。少なくともうどん弁当よりはよっぽど映えますんで。うん、まあ、そういうところはあると思いますね。広告とか見ても、どう考えても若い人にこれで食べてくださいっていうようなメッセージが感じられますんで。
おう、Z 世代。
Z 世代に向けてね、やってるのかもしれませんね。
はい、我々も Z 世代に向けてアプローチしていかないといけないですね。
うん、テンション下がること言うなよお前は。
そして何の対抗策も浮かばないです
からということでございました。で、カツヤののり弁ですね、
はい、
いやいや食べてきました。
ありがとうございます。
お便りいただいております。
はい、
ダイオウイカさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
かつや全力飯、のり弁、結論から言うとテイクアウトの方が良かったかも。まずはのり弁のご飯に味が染みてない、おかかの醤油やら塩鮭の油やら揚げ物の油や煮物の煮汁などが土台の飯に移ってうまいのが醍醐味。あ、のり弁のね、元々のね。そして食べにくい、店内売りはご飯茶碗に持って提供した方が良いのではという形で、まあ食べにくいとおっしゃっておられます。
そうですね、
味に関して言及しないのは本当ダイオウイカさん、全力飯に関しては固くない味の感想を言ってくださらないですね、いつも。
やっぱり優しさを感じますよね。
ああ、優しさですかね。で、坂谷もね、さっきも言いましたけど、いやいや食べてきたんですが、あ、そういや、朗報なんですけど、のり弁はですね、全力飯を提供しないことでおなじみだった五反田店が提供を始めましたよね、全力飯の。
おめでとうございます。でもこれから晴れて全力飯先生に参戦。
はい、参戦することになってきて、
ってしまった、
はい。これが私の人生にとってプラスになるのかマイナスになるのか非常に微妙なとこですけれども、はい、ただ、今回は五反田店で全力飯の海苔弁を食べてまいりました。
ということは店舗で召し上がったんですか？
店舗で食べました。
ご飯茶碗じゃなくてカレー皿、いわゆる。
そうですね。
ああ、はいはい。
感想はというと、ダイオウイカさんと一緒ですね。食べにくいっていう感想が一番でかいです。
これ、食べにくいっていうのは、テイクアウトでお弁当容器だったらまだ食いやすいんですね。
海苔弁っていうのは、ご飯の上におかかかけて、はい、その上に海苔を乗っけて、それを食べるものになるんですけども、このカレー皿の上にもらえたご飯の海苔弁というのは、こんなに食いにくいもんかって、ちょっとびっくりしましたね、さすがに。海苔弁に対して、店の人にスプーンくださいって言いそうになりましたね、僕は。
ああ、なるほどね。スプーンで押さえたいと。
カレー皿にもだえた海苔弁がね、箸でね、食いにくいこと食いにくいこと、もうこれ食えないって言ってもいいレベルで食いにくいですよ。
もうだから海苔を最初に全部食ってまうぐらいしか方法がないね。
そうですよ。これ、海苔弁トリビアですけれども、
はい、
海苔弁を開発したのはですね、ほかほか亭と言われておりますけれども、はい、そこの創業者の人が海苔弁を作った時に、海苔弁っていうのはですね、作ってから、
はい、
数分経った後が一番美味しいような形で作ったらしいんですよ。
すごいですね。
弁当に入れてご飯とおかかと海苔っていうのがある程度一体化してきて初めて美味しくなるのが海苔弁。
確かにこれカツヤの海苔弁ってそれ無理ですね。
テイクアウトであればもしかしたらきちんと海苔弁として機能した可能性はありますが、坂谷を間違えて店舗で食べてしまったんで食べにくいし、まあ味に関してはごめんなさいノーコメントとさせていただきますけれども、まあいつものカツヤの全力飯の味ですとしか言いようがないんですが、当然ながらリピートはしたくはありませんし、いい商品とはもうあまり思いませんでした。海苔弁っていうと通常は白身魚フライとちくわの磯辺揚げが乗っているのが海苔弁なんですけども、これに関してはやはり勝也さんなんで豪華な海苔弁っていうのを作りたかったんですね。だから、うん、あの去年出た大人のお子様ランチと路線としては似てる形です。だから定番メニューの勝也翻訳っていうパターンですね、
はい、
お子様ランチを勝也翻訳した大人様ランチっていうのを去年出したんですけども、海苔弁をカツヤ翻訳したら、はいはい、海苔弁の上にちくわの磯辺揚げとエビフライと鶏の唐揚げとポテトサラダイン厚切りハムカツっていうハムカツの中にポテトサラダが挟まってそれを揚げたやただ重たい揚げ物とですね、赤ウインナーの素揚げが乗ってるという、はい、だけど僕は海苔弁の方が好きです。普通の
そうやな、なんか白身魚フライ普通に欲しいなこれ。
そうですよね、
唐揚げいらねえな。
そうなんですよ。カツヤの唐揚げまずいというのは、ラジオ食堂で散々言って
る。散々こすり倒してる話ですけど。
そうですね。
唐揚げの代わりに白身魚フライがあるとちょっとテンション上がりますね。
あのね、なんだかんだ、海苔弁の主役は白身魚フライなんですよ。
うん、いや、そう思いますよ。お醤油かけて、まあ、あるいは、ね、あの、カツオと一緒に食べるのがうまかったりするじゃないですか。
そうなんですよ。あれがないのがね、本当に食べにくいというか、この海苔弁の中で、一番メインとなる具材どれかっていうと、ちょっと困りません？
困ります。何が主役なのかわからない
ですね。わかんないんですよ。消去法で、ちくわの磯辺揚げが主役になってしまうんですよ。
僕、ハムカツかなと思ったんですけど、磯辺揚げやっぱいっちゃいますか？
あ、そうですね。
そっちがメインに張ってくるんですかね。
はい、磯辺揚げが一番うまいです。この具の中では。なんか、磯辺揚げと海苔弁はやっぱり美味しいなと思いながら食べて、白身魚フライの不在に寂しさを感じてしまう海苔弁となっているということになります。
このメニューで一番大事なのは何かっていうと、巷で売られてる海苔弁よりうまいのかどうかってことじゃないですか。
そんなことはありません。海苔弁の方がうまいです。まあやっぱりね。
以上ですね。
はい。あの、海苔弁っていうのは、もう50年も60年もずっと作られ続けてるレシピですからね。あれを超えるのはなかなか難しいもんですよ、それは。
確かに、偉大なるスタンダードですもんね、海苔弁って。
そうですよ、本当。
うん。海苔弁食っときゃ間違いねえとかありますからね。
はい、そうです。だからちょっと勝谷さんね、来年もう一度海苔弁にチャレンジしてほしいと。
ああ、
確
かに。そうですね。
希望を言うならばということでございます。
唐揚げ外して白身魚フライ入れたらだいぶ。
うん、そうですね。まあでもそれやってしまうと本当に勝谷で出す意味ないやんっていう話になっちゃうじゃないですか。
いや、まあそうなんすよ。普通にトンカツかチキンカツ入れたらよくねって言おうとしたけど、なんかでもちょっとそれも違うね、やっぱ。
そうですね。
難しいですね。
難しいですね。
やっぱり勝谷としては白身魚フライ不在で、
新しいスタンダードをね、
新しいスタンダードを作りたいって、だからまあ肉系中心の海苔弁難しさやな。
まあそれだったらまあ、チキン南蛮とかになるんかな。
それだったらチキン南蛮弁当になってまうもんな。
まあそうですけどね。
海苔弁って、白身魚フライ弁当じゃないじゃないですか。
うん、そう
です、ね。ちくわの磯辺揚げ弁当でもないじゃないですか。
海苔弁ですからね。
そう、だからやっぱり海苔弁のビューティーっていうのは、4番バッターがいないのに調和が保ててて、
ああ、いいこと言う。
強いっていう。
なるほどね。4番バッター不在でも強いよっていうね。
そう、2000年代前半の中日ドラゴンズみたいな。
そうですね。強かった子のロッテとかね。そんな感じですよね。
あ、そうそう、そういうイメージですね。
4番サブローみたいな、そんな話ですね。
だからやっぱスター選手は決していないじゃないですか。白身魚フライも、イサビ揚げも、海苔も。お鷹なんて他のお弁当でなかなか見ないじゃないですか。
確かにね。そうですよね。
でもやっぱり海苔弁には必要不可欠じゃないですか。そういう意味では、カツヤに本質的に合わないですね。
だからちょっと残念でした。まあただ、食べたい人はもうちょっとやってると思うんで、
そうですね。食べたい人は食べましょうっていう。
はい。あと50
万食限定だから売り切れるかもよ。
売り切れません。はい、大丈夫です。
は はい、すいませんでした。
計算してたんですけど、かつては今、はい、店舗はですね、500店舗ぐらいあるんですよ、日本全国。
計算したのか。はい。
50万食ということは、1店舗につき1000食あります。
あー、なるほど、
ね。売り切れるという可能性はゼロと申し上げたい。
なるほど。もうだから、来た人来た人、みんな乗り弁乗り弁乗り弁って言わないとダメだと。
そうです。全力飯で、だいたい1ヶ月ぐらいキャンペーンするんですけども、はい、1000食を30で割ってください。1日30食です。そんな乗り弁出るわけがございません。
はい。
大丈夫です。
ありがとうございました。
じゃあ最後、炭酸コーヒーな。
確かになんかちょいちょい出とんな、これ。
ちょいちょい出ますね。はい、これ、記事の方に、過去に爆死した炭酸コーヒーたちっていうことで、ネスカフェ、スパークリンカフェ、UCC、フルスロットル、サントリー、エスプレスソーダ、アサヒ、ワンダ、コニック、コカ・コーラ、プラスコーヒー、いっぱいあるんですね。で、今回も出ましたが、坂田には結構、ラジオ食堂で前も話しましたけれども、
はい、
炭酸コーヒー結構、今まで飲んできてるんですよ。
はい、
で、飲んできてて、で、かつ毎回、微妙やなと思ってたんですが、
はい、
今回も微妙やと思いました。多分すぐ終わると思います。
やっぱり合わないんですかね。
なんかね、炭酸っていうのは甘酸っぱい飲み物と合うっていう風になっちゃってるんで、今日本ではね。だからコーヒーっていうのは甘くもないし、まあ酸っぱいけどね、コーヒーは。でもそれとはちょっと違うしさ、炭酸っていうのはさっぱりする飲み物なんですよね。でコーヒーっていうのはコクを重視する飲み物でもあるんで、そこも噛み合わないって言われますけれども、
うん、
でも何かしら妖精さんがやってくるのかもしれないですけども、コーヒー開発者の中になんか定期的に出るし、うん、飲んだは飲んだでね、毎回妙な期待をしちゃうんですけども、あ、やっぱり美味しくないですねっていう結論にはなってしまいます。で動きが早すぎるなって思ったんですけども、この炭酸コーヒーね、発売されたのは5月の最初ぐらいなんですよ。
はいはい。
で職場の近所のセブンイレブンで、
はい、
もうワゴンの方に行っちゃいました。
早すぎるだろ
早すぎません？在庫処分のワゴンの方に行っちゃいましたよ、炭酸コーヒー。
ああ、飲んでない人間が言うなって話なんですけど、なんか炭酸って、
うん、
それそのものとしては無臭ではあるんですけど、うん、やっぱりなんか飲み物の香りが変わっちゃうような気がしていて、
まあそうかもしれませんね。
香りを楽しむ飲み物と炭酸ってあんまり合わない気がするんですよね。
ああ、まあ炭酸の香りっていうのはやっぱありますもんね。
なんか僕は感じるんですよね。
はい。といった今月の新メニューでございました。では最後ですね、はい、恒例のスイーツコーナーでございますが、はい、洋介さんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ハーゲンダッツのカスタードプディング、これがおすすめとのことです。
お
ー、キャラメルの苦味とカスタードの甘さのバランスがちょうどいいということでですね、これなんか最近発売されたみたいですね。
カスタードプリンクリームリッチってやつかな。
キャラメルの苦味とカスタードの甘さのバランスがちょうどいいというふうに。
で、カスタードプリンっていうから、僕一瞬プリンかと思ったんですけど、すいません、当たり前ですけど、これ、ハーゲンダッツなんで、アイスクリームですね。参考価格319円。
まあまあまあ、ハーゲンダッツとしては、そんなもんって感じ、まあ、
でしょうね、
うん。上品な甘みと、上品な苦味っていうのが楽しめるっていうことじゃないでしょうか。
美味しそうっていう小学生みたいなことをまた言ってしまいますが。
そうですね。
で、パシは間違いなく食わないって、北谷さんありがとうございました
。北谷さんありがとうございます。坂谷も間違いなく食わないですけれども、来週あたりには気温が30度超える日も出てくるというニュースが出ておりますんでですね。
はい、
だんだんアイスの季節になっておりますので、北谷さんおすすめのハーゲンダッツカスタードプリン、クリームリッチに試してみてください。
はい。
Oh,